いや、前々からポッドキャストでちょくちょくお話ししてたと思うんだけど。
うん。
はい。
まあ、今週から、一人 2LDK 生活が終わって、
お。
二人暮らしになりました。
おめでとうございます。
ネクストステージ。
いや、ありがとうございます。
確かに、人生のネクストステージに進んだね。うん、
なるほどね。まあ、そういうことになりますね。
素晴らしい。
素晴らしい。
で、まあ、今日企画会っていう扱いなんですけど。
うん。
まあ、なんだろうな。で、あれこれなんかさ、担当を決めてたんだっけ？
企画会、担当、どこだったっけ？
うん。奇数月は企画会で、偶数月は、ゲスト会みたいな話をしていて、で、前回、うん、ふっくんが担当やってくれたじゃない？ 1 月に。
うんうん、そうだね。
で、3月僕が担当なんだけど、
うん。
それはそう、持ち回りでやりましょうみたいな感じだったんだっけ？別に特にそういうのはないよね。
特にそういうの決めてなかったはず。
まあ、で、たまたま前々から話したかったのがお金会だったんで、今回はお金会の、お金の話をします。
はーい。
お金の話をしますっていうか、いいね、うん。
うん。
今回はお金会です。
うんうん。
で、まあ、いつもの企画会の流れと同じように、いくつか質問を用意してきました。
うん。
ウェイ。
まず、そうっすね。2、4、6個の質問があります。
はいはいはい。
で、まず一通り言いますね。まず一つ目は、まあ、基本的な質問、みんなのスペックです。
うん。
うん。
まあ、具体的にいくら稼いでるとかそういうレベルの話じゃなくて、単純に何々県に住んでて、
うん。
どんぐらいで、まあ、一人暮らしですとか、実家ですとか、あと仕事がリモートですとかそういう話ね。
うん。
うん。
で、あとはお金の管理、どういう風にしてるっていうざっくりした質問をした後に、まあ、もしお金ちゃんと管理していたら見えてると思うんだけど、結局みんな何にお金を使っているのっていうような話をします。
はい。
で、その後に貯金してるっていう話をして、じゃあ投資はっていう話をした後に、今後どうするっていうような最後の質問をしようと思います。
うんうん、おい。
はい。というわけで、まあ、サクサク進んでいきましょう。まずは1個目の質問。みんなのスペックを教えてです。
はい。
はいはい。
で、まあ、とりあえず、まあ、もう散々話してるというか、なんかもう、このポッドキャストを聞いてる人は、
うん。
そういうつもりで聞いてくれてるはずだと思うんで、そこだはサクッと言っちゃうんだけど、まず我々共通項としては、うん、全員 IT エンジニアですね。
そうですね。
うんうん。
はい。っていうのを踏まえた上で、まあ、僕のスペックを話すと、まあ、僕は、神奈川県の某所に住んでいますと。
うん。
で、まあ、2LDK に住んでいて、まあ、二人暮らしをしています。最近、今週から二人暮らしになりました。
めでて。
で、仕事はフルリモートでやっています。
うん。
っていう感じで、じゃあお二人はどうでしょうか。
じゃあ僕から。僕、ふっくんは、北海道に住んでいて、で、今、実家暮らし。家族と一緒に住んでます。学生時代からずっと同じとこに住んでいて。で、今、仕事は、今のところ、半年ぐらいずっとリモートっていう感じで仕事してますね。ほぼ外出してない感じですね。
うん。
って感じです。
はい。トッシーです。24歳男性独身。都内在住。今は 1LDK の一人暮らしをしておりやす。で、ここ数ヶ月は、フルリモートで働いてはいるけど、緊急事態明けから、出社をしなさいという要請があるらしくて、もしかしたら出社しながら、リモートしながらみたいな、こう、ハイブリッドサラリーマンをするかもしれません。って感じです。
はい。というのがまあみんなの基礎スペックで、そう、なんか、
うん。
あれだわ、こういう話をするときに、重要なのって、
うん。
間取りとかじゃなくて、あれだわ、 賃貸かも、持ち家かなんだけど、まあ、
はいはい。
まあ、フックは実家暮らしだからあれだけど、普通に僕もトッシーも持ち家なわけないんで。
持ち家なわけは、まあ、うんうん、残念ながらないね。
あ、みんな24歳だからね、まだね。
うんうんうん。
そう、あの、普通に毎月毎月お家賃をどこかに払って、生活していますっていうような感じですね。
そうですね。
うんうんうん。
はい。で、まあ、そういうわけで、そうだね。なんか、コメントある。言わせといて、僕特にコメントなかったんだけど。
あ、なんか、二人暮らしと実家暮らしと一人暮らしで、なんか、バラエティ豊かだね。
ああ、確かに。
そうね。
まあ、なんか、あれだよね。
うん。
自炊とかしてる？それで言うと。
僕は、ほぼ自炊。
うん。
かな。最近なんか。
いいね。
そのサイクルぶっ壊れてるけど。
僕もほぼ自炊で、
うん、
結構作り置きをしてたんだけど、
うん、
作り置きっていう、でもあの、なんつうの、なんかめっちゃ真面目にこう、一週間分の食事を、あの、毎週作ってっていうのは、まあ昔やってたっちゃやってたけど、今もうやってなくて、
うん、
単純にこう、なんつうの、ネットスーパーとかで買ったら一人分だけの食材買うの難しいから、
はいはいはい。
二人前とか三人前とか作って一気に。
うん。
で、それを二日三日かけて食べるっていう、そういう意味での作り置きになってるんだけど。
うんうん。
今度二人暮らしになったら、それが普通に二人前作ったら、二人で一日で食べるっていう感じになると思うから。
うんうん。
そういう意味では今後、もしかしたら食費とかも上がっていくのかなっていう。
確かに。
あんま変わんないと思うけどな。
うん、まあ、多分あん、
実家いた時になんか、あんま変わらんかったし。うん。
あと、リモートじゃなくてなんだっけ？リモートの対義語って何？出社？
出社。
なんだろう。
出社が増えると、じゃあ今度はランチみたいな話になってくる。ランチ代が、みたいな。
あー、なるほどね。交際費というか。
交通費かな。
うん。あ、まあ、交通費は、あれ？交通費会社から出るよね。
出る気がしてるけど、出るんじゃないかな。わかんねえわ。
あの、都度生産でやる
か、ね。都度生産じゃないかな。そうだね。
なので、まあ、ランチ代とか、
うん。
あとは純粋にこう、なんつうの、ちょっとしたおやつ代とか。
うん。
そうね。
出先でちょっとコーヒー、あの、会社の自販機でコーヒー飲むとか。
うん。
そういうお金は今後かかってくるかも、かかってくるかなっていう気はする。
それはそうかな。
神奈川でランチって言ったら、だいたいどれぐらいなんだろう？ 1000 円以内とかなるかな？
神奈川はわかんないけど、まあ、僕の家の周りでランチってどんぐらいだろう？もうマジで全然外で食べないからわかんないや。
確かに今の状況だとそうだよね。
でもなんか大体さ、オフィスがあるような街、つまり東京の都心、
うん、
のランチは高いから。
確かに。
それな。
かかりそうだね。
一食1200円以上とかですもんな。
うんうんうん。
ねえ、その辺も変わってきそうですねっていう会話になるかな。
うんうんうん。
はい。っていう感じで、みんなのスペックを確認しつつ、お金の管理みたいなのってみんなしてますかね？
一応
何もしてないです。
一応はしてるって言えるかわかんないけど一応してる。
どういう風にしてる？
基本は、マネフォ使って口座とクレジットカード登録して、全部ログを追うようにしていて、うん、もう基本的な買い物、もうスーパー行くとか、アマゾンで買い物とかは全部、あれ、カードで、
うん、
やるようにして、
うんうん、
で、今ちょっと、給与口座と貯金口座が、なんていうか、ある事情によって同じなんだけど、
うんうんうん、
まあ、給与口座に月何万ずつ貯まってるという仮定を置きつつ消費をしている。
うんうん
うん、なるほどね。
そんな感じの運用です。
僕もだいたいトッシーと同じで、
うん、
基本、まずマネーフォワードを使っていて、基本的にあらゆる買い物をクレジットカードでするようにしていますと。
うん。
うん。
で、現金は本当に、 もうマジで嫌で。なぜなら、トラッキングできないからですよね。
ほう。
なんか昔はね、一応マネーフォワードって財布っていう機能があって、なんか銀行からお金を下ろしたら、財布っていうところにお金が下ろした分だけ入んだよね。
うん。
で、なんか現金で何かを払うたびに自分でマネーフォワードに手入力するっていうことをしてたんだけど、
うん。
してて、で、常に、こう財布の中に入ってるお金と、マネーフォワードの財布機能の、財布のところに書いてる金額が一致するように運用してたこともあったんだけど、
うん。
めんどくさすぎてやめた。
うんうんうん。
めんどくさいっていうかね、忘れてずれるじゃん。そしたら財布の中とマネフォのあれが。
うん。
うん、
でも、振り返れないじゃん。現金だから。
そうね。
何に使ったか。でも、ムカつきすぎて、
うん
現金はもうしょうがないことにして、
うん。
基本、クレカで払ってる。
おぉ。
なるほど、なるほど。
で、2週間に1回ぐらいマネーフォワードをメンテしてる。
メンテ？
へぇ
ー。なんかさ、クレジットカードにさ、来るじゃん、タイトルが。支払いのタイトルが。
うん。
うん。
で、それを自動で解析して、あ、なんか、なんだろうな。あ、ここは、これじゃ、これ多分、例えば NHK、あの、放送受信料って書いてたら、自動でさ、通信費のところにさ、仕分けしてくれたりっていうことをマネフォはある程度やってくれてるっぽいんだけど、
うん、
なんかちょくちょくミスってるから、
うん、
自分で2週間に1回ぐらいこう、いやこれだから食費だってとか、いうのをやってるね。
なるほどね。
ふっくんはどうすか？
僕は逆に本当に何もやってないっすね。現金も近くの買い出し現金全然使うし、
うん。
かといって、クレカもいろいろ雑多に使っていて、で、月々の支払い見直したりも全然してないから、本当にこんなに管理してないの僕だけかなぐらい全然何も見てないっすね。
え、それさ、
うん。
管理しなさすぎて危ない思いをしたこととかってない？
危ない思い？例えばなんか、金額が減りすぎてて、クレカ止まるみたいな？
そうそう、クレカ止まるっていうか、だから、
うん。
口座に5万円しかないのに、次の引き落とし金額は7万円ですとか言われて焦るみたいな。
あ、それは、ないかな。
へぇ、う
ん、ない。なんか、だいたいこんぐらいかなで使ってるかな。
ほうほうほう。え、じゃあ管理はしてないんだけど、
うん。
でもこう、使いすぎちゃうみたいなことも特にはないんだ。
そうだね。うん。あんまりバカバカ高額な商品買ったりはしないかな。
なるほどね。
うん。
偉い。
偉い。
いや、でも、あれかもよ。実家だから家電買ったりする必要ないってのもあるかも。
ああ、まあそう。
まあ、確かにな。
うん。
それはそうかもしれない。
でも、あれやん。趣味とかで。
はいはいはい。
いろいろ買ったり、したりしない？
いや、それ言われると弱いんだよな。めちゃくちゃ使ってる。
でも、言うてもだよね。
そうだね。言うても。
なんか、電子データ買ったとか、
うん、
本買ったとか、CD 買ったとかっていうさ。
うん、
まあ、言うても、高額ではないじゃん。小学から中、いや、小学か。
そうだね。
1万円。
うん、
1000円から1万5000円くらいの金額がこう、積み上がっていくような感じだよね。我々の趣味と言ったら。
そうだね、そうだね。
うん。だからなんか、こう、過剰に買わない限りは、大怪我しないみたいなところがあって。
そうだね。
なかなか危機意識が生まれにくいっていうのは、確かにあるかもし
ん
ないね。
うん。
そうだね。そんなバカ高い出費がある趣味してないから。だから、
そうそう。
支払いが10万超えることめったにないかな、多分。
カードの？
うん。
へぇー。
そんな感じっすね。でも話聞いてたら。
僕は先月まで、確実に 10万超えてましたね。
おー、人生やっておるな。
や、いいね、家賃バイアスがかかってました。
あ、家賃もカードで払ってんの？
家賃は、なんか、クレカに、その、部屋の保証会社というか、
うん。
なんか、そういうサービスがついてて、それ使ってくれって言われたクレカで払ってたから、そうなってた。
まあ、なんか、家賃を払う専用のクレカを作らされたってこと？
普通のクレカなんだけど、エポスカードで、普通のクレカなんだけど、
うん、
そのクレカの番号と、 ルーム IT だったかなとかっていう、その部屋の保証用のサービスがあって、
うん、
それが紐づいてて、で、その支払いをすべて、クレカで、その紐づいてるクレカでやってたって感じ。
そういうタイプの賃貸もあるんだ。
そうなんだね。うん、
特になんか新しいマンションタイプの物件とか、はあるっぽい。
そうなんだ。
なので、築1年とか2年のマンションタイプの物件を借りる方は、そういうのも覚悟しておいた方がいいかもしれないですね。
ねえ、なんかそういう、
特別不便なことってあんの？それって。
特にない。カードで自動で引き落としされるから、まあ特になんか考えることはないし。
うん。
そんな感じかな。
なるほどね。
うん。
はいはいはい。まあじゃあみんなのお金の管理はそんな感じで、まあ僕とトシはマネーフォワード使ってやっていて、あのさっき僕が言ってたようなマネーフォワードのメンテってトシはしてんの？
僕はね、してない。
あそこまではしてないんだ。
うん。なんか、一応ログとして、何々にいつ何歩使ってるっていうのは、残すようにはしてるんだけど、大体覚えてるし。
ええー。
その、異常な金額が出てったりしてたら、あれこれなんだっけってなるようにはしていて、ただなんかそれぞれの出費が何の金額でとかっていうのはあんまり追ってないね。
あ、そうなんだ。
あんま追う必要ないかなと思って。一応食費とかは、なんか、もう概算だけど、頭の中で計算して、ああ、今月こんぐらいだったなーっていうのを勝手に計算してる。
ええー、それは結構覚えてるもんなの？
ていうか、なんか大体一人暮らしだからさ、一人暮らしだと大体こう一回の買い物で買うものって決まってくるじゃん。
決まってるね。
うん。で、こう、大体金額も同じようなスーパー使うから分かっているから、で、今月は何回買い物したっていうのはレシートの枚数でわかるでしょ？
あー、なるほどね。
で、あとは、Uber Eats とか、そういう出費は、まあ別に、クレジットカードに全部貯まるから。
はいはいはい。
それはなんか Uber Eats、たまにバグってタクシー代になってるけど。
確かに、確かに間違っちゃいないな。
そうそうそう、それは全部、一括で、は、わかんなくなりそうだったら、手でやる。直したりしてた時はあるけど今直してないし。で、概算で、あ、今月何回ぐらい使ってこれぐらいだから、あ、今月の食費これぐらいだ、みたいなことを毎月の末にやっている。
いいっすね。
うん。
まあじゃあそこで言うと僕はさらにガチ勢ですよっていうアピールを一応しとこうと思ってて。
うん。
うん。
僕は基本的にネットスーパーを使ってんのね。
うん。
僕めっちゃ自炊するんだけど、自炊する理由って節約とかよりは、もうとにかく外に出たくないというのが一番大きくて。
はいはい。
オフィスに出社する生活をしてた時も、俺絶対なんか行き帰り寄り道したくない人だったのね。
うん。
だからまあなんつう、どっかで外食するのももちろん嫌だったし、途中のコンビニに寄ってなんかお弁当買って家で食べるっていうのすら嫌だったの。
うん。
うんうん。
もう、直行直帰しかしたくないみたいな。
はいはいはい。
はいはい。
っていう前提で自炊をしているから、買い物もにも行きたくないのね。できるだけ。
うん。
うん。
で、ネットスーパーを使ってるんだけど、あのマネーフォワードってさ、単純にその銀行口座とかクレジットカードとかを連携するだけじゃなくて、
うん。
アマゾンとか、あとは俺は何を連携してるかな。その通販系のサイトそのものも連携できるのね。
うん。
うんうん。
まあ、例えば僕は、Amazon と、そうね、まあ、タイムズレンタカーとか。
へえ、そこまで連携できるんだ。
そうそうそうそう。
何も知らなかった。
連携してるんだけど、
うん。
そのうちの一つで僕は、まあ、楽天声優ネットスーパーを連携していて、
うん。
で、そう、僕が使ってるネットスーパーが、まあ、楽天声優ネットスーパーなんだけど、
うん。
それをね、連携するとね、なんとね、もちろんあの、クレジットカードに、じゃあ、ネットスーパーで5000円分買い物をしたとして、クレジットカードに5000円の請求が来るんだけど、
うん。
うん。
マネフォ側で楽天声優ネットスーパーの注文履歴もパースしてくれて、例えば僕のこの家計簿、普通スーパーで買い物してクレカ払いしたら、マネフォに来るのって、なんとかスーパー何々店5000円って来るじゃん。
うん。 うん。
うん。
そうじゃなくて、僕の今家計簿にはね、ハーゲンダッツクリスピーサンド233円、ハーゲンダッツマカデミアナッツ218円、大王製紙エリエールシングル836円、国産牛こま切れ525円って、ここ一品一品くんの。
え、めっちゃいいんだけど、それ。
で、一品一品来たものに対して、俺はカテゴリー付けしてってる。
なるほどね。
なるほどな。
なんか、なんだろうな。まあ、さっきちょっと全部一通りやっちゃったからあれなんだけど。
うん。
なんだろう。まあ、いや、エリエールは、エリエールは食品じゃねえだろ、日用品だろ、とか。っていうふうにやってる。
うん。
ああ、いいな。え、アマゾンもあるんだっけ？
アマゾンももちろんある。
じゃあ、あれだ。
アマゾンも連携すると、連携しないでおくと、うん、クレカに単純に、アマゾン3000円って来るだけなんだけど、アマゾン連携すると、
うん、
1500円の技術書と、
はいはいはい。
なんか、1000円分のおやつと、500円分の漫画っていうのを、購入した上での3000円だった時に、
うん、
それぞれに対してちゃんとカテゴリーをつけられる。
はい。
いいなぁ。
というレベルで僕はやっているという、別に自慢でも何でもないんだけど、
うんうんうん。
いうことは表明しておきます。
いや、いいこと聞けた。いや、めっちゃ有益な情報。
そう、っていうことをしたいから、
うん。
クレカ使ってる。クレカと、
うん。
あとマネーフォワードに対応している EC サイトしか使わないということをしている。
ああ、いいね。
へえ。
特に、あれじゃん。なんだろうな。スーパーとかはそうだよね。スーパーでさ、スーパーで5000円買い物した時にさ、
うん、
その5000円の中にはさ、食料品と、
うん、
あ、マネーフォワードの分類で言うと、食料品と、
うん、
あと僕はおやつとか酒を買った時はその他食品にしてるんだけど、
うん、
であとトイレットペーパーと歯磨き粉、トイレットペーパーと歯磨き粉は日用品だし、
うん、
じゃあなんだ、ちょっと電池がないから電池買ったってなったら家電だしっていう。
はいはい。
でも、なんだろうな。クレカで、えいって払うだけだと、それは5000円は、5000円の食費になっちゃうんだよ。
そうだね。
で、
うん、
なんだろうな。まあ、ユニクロで5000円買い物したら、多分ユニクロで買い物した5000円は全部衣服だと思うんだよ。衣料品だと思うんだよ。
うんうん。
だからそれは別にいいんだけどっていう。なんか、いろいろごちゃ混ぜに買うときは、ちゃんとこう、アマゾンとか楽天声優ネットスーパーみたいな、マネホが直接パーズしてき、うんしてくれるところしか、
うん。
やらない。
はいはいはいはい。いや、いいっすね。なんか、その、家計のアウトソーシングというか、なんというか。
そうそう。
任せられるところ、ね。任しちゃうのいいな。
なるほどな。便利そうだけど、一方で、なんか、ログが、大量に流れて、
うん。
追うべきものが追えない。追うべきものは追えるけど、なんか、こう、あわあわしそう。
あわあわする。あわあわするから2週間に1回、こうなんか、うん、各週でこうストレスを感じてるね。
うん。
うんうんうん。
お前これ、これ、これ食費じゃねえだろうとか。
なんか、そこまで厳密になんか把握しておく必要性があるのかなっていうので、俺はなんかそこまでの厳密さを求めてなかったりするんだよね。
うんうんうん。
多分ね、ない。多分ないんだって別にさ、
うん、
まあスーパーで5000円買い物してさ、じゃあ4000円分は食費なんだけど残りの1000円は洗剤と歯ブラシ、歯磨き粉ですとかってなったとしてさ、
うん、
として、まあじゃあ1回5000円使っててスーパーには1週間に1回行ってるから 5×4 で食費2万円ですで何の問題もないじゃん。
なるほど。
うん。なんだけど、なんか、でも一方でそういう風になるオプションがあるんだ、あるから僕はそっちを選ぶよみたいな。
うんうんうん。
はいはいはい。
その方がなんかスッキリしそう。納得感ありそう。
まあね。
いいな。とりあえず Amazon だけ連携しちゃおう、今、マネホに。
という感じでお金の管理を、みんなどうしてるっていうような話をした上で次ですね。
はい。
はい。
で、みんな結局何にお金を使ってるのっていうような話ですけど。
はいはいはい。
まあ、ふっくんはじゃあ全然管理してないってことは、
うん、
そこもなんか聞かれた時にパッと答えられなかったりするの？
そうだね。具体的に、あ、事実と異なるかもしれないけど、でもまあ、お金使ったのだったら覚えてるから、パッとは言えるかもし
ん
ない。 えば、最近だと、オフィスチェア、今座ってる椅子、
うん。
15,000円ぐらいで買ったりとか、そうだね、パソコン周辺のものにお金使うことが多いね、ヘッドホンとか。
うん。
マウス新しくしたりだとか、そうですね。あと、もう一つが、もう、ライフワーク。推薦の推って書く方のお仕事。
はいはいはいはいはい。
そう、オンラインでさ、最近さ、もうさ、ライブに行くとかじゃなくて、もうネット中継なわけっすよ、ライブが。
うん。
その、ネットチケットを買ったりだとか、あと、推しのバーチャル YouTuber がグッズを出したりとか、CD を出したりとか、アルバムを出したら、それをネットで注文したりだとか、あとは、なんだろう。あと最近だと、エヴァンゲリオンの映画行ったりだとかかな。そういうことにばっかりお金使ってる。
うん。まあ、趣味に使ってるって感じだね。
そうそうそう。
そうね。僕もほとんど一緒かな。なんか、CD 買ったり、CD 買ったり。本買ったり。
うん。
本買ったり。映画見に行ったり。あとなんかあるかな。なんかあったっけ？
変わるかな？なんか、お金使う、めっちゃお金使うような趣味はしてないね、僕ら。
してないね。なんか、
めっちゃっていうのは、だから車とかってこと？
ああ、そうそうそう。
車とかゴルフとか、なんだろう、あとお金使うの。
カードゲームとか？
ああ、カードゲームね。そうだね。
ソシャゲとか、もう別に趣味というか、人生かけるレベルでやってないし。
うんうんうん。
まあ、ウマ娘にも、なんか、何桁入れたか分かんない人もいるくらいな人が、いるレベルでは僕らやってないはずだから
。うん。
ごめん、隠れてやってたら申し訳ないんだけど
。うんうんうん。
いやいやいや。そうだな。でも最近、家の中を便利にしようとして、ラズベリーパイのゼロダブルとか、
はいはいはい。
あとは人感センサーとか、サーボモーター買って、トイレのスイッチがさ、
うん、
トイレの部屋の中に入ってて、
うん、
開けたら電気、開けても電気ついてない状態が嫌だったから、
うんうん、
なんとかしようとして、コネコネするための準備とか、
やってんね
ーのための出費はあったな
ぁ。へぇ、
いいねーそれ。
面白いよ。
ライフハックだ。
面白い。
人感センサーってことはトイレに行こうとしたら電気がつくみたいな。
あ、そう、トイレの扉が開いて人がいそうな感じになったらモーター起動してつけてやろうみたいな。
はいはいはい。
めっちゃやってんねそれ。
ええやろ。
それさ、ツイッターとかに書いてた？
いや、何も書いてない。あの、トイレの扉の中に電気のスイッチがあってシャラ臭いっていう話は書いたけど、うん、その後に僕何も調べずに、人感センサー付きの LED 電球買って、よっしゃつけるぜっつってカバー外したら、埋め込み型の LED になってて、もっさりして、ブチ切れて、センサー買った
。すごいね。そこでそういう風にやるっていうのがすごい、ね。
やったるでなーっつって、そう。とか、なんかそういう感じのお金の使い方は知ってる。あとは、なんか、なんだろう。ゲーム買ったり？かな、
うんうんうん、
最近無料ゲーばっかりやってたから、なんか、それこそモンハンライズ、
お、
ちょっと買ってみようかなとか、思ってるくらい。
うん。
いいね。
MK は、何にお金使ってる
の？僕ね、お金を使うのが非常に下手くそなんですよ。
うん。
へぇ。
なんだろう。いや、なんかそれこそ学生時代とかさ。
なんか。
僕の金の使い方ちょっとバグってたじゃん。
なんかあれよね。車で来るたびに100均でなんか大量におもちゃ買ってきて、研究室にばらまいては、次の日には見向きもしないみたいな。
そうなんだ。
謎の行動を、連日取ってたような気がする。
それはそれ用に予算ちゃんと確保してるから大丈夫なんだけど。なんだろうね。
予算つけるな、そんなこと。
なんか何つうの、笑いを取る予算みたいな、受け狙い費
はいいんだけど、エンタメ交際費じゃん。
エンタメ交際費はいいんだけど、なんかね、そう、社会人1年目の最初の半年ぐらい全然お金なくて、
うん、
なんかなんでこんなにお金ないんだろうってずっと悩んでたんだけど、
うん。
その時に、その会社の先輩に言われたのが、ね、なんか君は、普通の人が、こう、1年とか2年とかかけて、こう、揃えていくような家電とか、ちょっとした生活を便利にする系のものを、なんか、3、4ヶ月で全部揃えるから、
うん。
そんなお金ないんだよって言われて、
うん。
うん。
ああ、確かになーと思って。
そうだね。
へえ。
で、それで、まあ、いろいろあって、今の体制になって、なんか、お金がなくて大変みたいなことはなくなったんだけど。
うん。
まあ、でも、お金は使ってるんだけど、何に使ってんのかは、よくわかってない。
なぜ？
めっちゃ、カテゴリーつけてさ。
うん。
で、確かに綺麗な円グラフができてるのさ、マネーフォワード上で。あるじゃん。家計簿タブを押してさ、
うん、
やれば月の支出のうち何割がこう、何ね、みたいな。
あるね。
うん。あるね。
カラフルなんだよね、僕のグラフ。
いいね。
だからいろんなことにまんべんなくお金使ってて、で、別に趣味にガッとお金使ってるわけでもなく、
うん。
っていう感じ。
カラフルなのいいな。
はいはい。
でも、だから、あ、今月はこれにいっぱいお金使っちゃったーつ、じゃあ仕事頑張るぞーみたいな。まあ、別に仕事頑張ったところで我々給料減りも増えもしないんだけど、うん、そういう気持ちに一切ならないね。
うんうんうんうん。
で、まあ、あと直近3ヶ月は、終始バグってるね。引っ越しあったから。
ああ、
なるほど。ああ、まあ、バグるよね。引っ越し前後は。
うん。なんかね、12月はね、収支マイナス37万円って書いてるわ
、うん。おー、凄まじいな。
まあ、そう、そういう感じなんで。
うんうんうん、
で、結局みんな何にお金使ってるのっていう質問って。
うん。
うん、
じゃあ、ふっくんとトシはなんだかんだ趣味のもの？
そうだね、がっつり趣味だね。趣味以外にお金使ってないかも。うん、
だし、僕はなんかよくわかんない。なんかね、なんか、なぜか日用品に2万円ぐらい使う月もあれば、
うん。
先月は日用品2000円ぐらいだったんだよね。
ちょうど切れないサイクルの月だったんだろうな、それ。
そう、多分そう
だ。ああ、まとめ買いというか、ちょっと貯めてんのかな。
あ、だからそうだよ。だから僕が何か買うときって基本的にまとめ買いなんだよね。
はいはいはい。
要するに、だから洗剤1個だけ Amazon に売ってないじゃん。
うん、
なんか波がすごいんだよね、月ごとの。
うんうん、
で、まあ、たまにゲームとか買ったりしたらさ、その日はさ、ゲームはだから僕は趣味っていうかなんだ。そうだね、趣味の、大分類趣味のところに入れてるから、ボーンって跳ね上がるしさ。
うん、
じゃあ、そのゲーム買ってしまえば遊んでるだけだったら無料だからさ。
うん、
なんか何も趣味がない人みたいになってるしさ。
うんうん。
だからもっと僕、旅行とかさ、そういうさ、パーッとお金使う趣味とかがいいんだろうね。
なるほどね。確かに。
そういう趣味が欲しい。その意味だと、ああ、また湯河原行きてえな、去年みたいに。
いいね。
はい。っていう感じ。
このご時世なんでな。
今日でも、どうなんだろうね。気になるよね。なんかみんな何にお金使ってんのって聞かれてさ。
うん。
パッと答えられるかな。なんかさ。
うん。
なんだろうな。なんかペットとか飼ってる人だったらさ、
あ、はいはいはい、
このポチのために使ってますとかさ、言えそうじゃん。
うん、うん
うん。でもなかなかね、ないよね。
確かに。
カメラやってたらカメラのレンズを買いまくる人もいるし。
ね、
確かに。
うん。僕はそこまでひどくないけど、キーボードやってる人も結構キーボードに金かかってるから。
うんうんうんうん。
何？毎月のように1000から2000個のキースイッチを買ってますとか。
うん、
こう、金属、チタンとか、
うん、
アルミとか、そういう、合金とか、そういう金属で出来上がったボディの、超ハイエンドキーボードを買ってますとか、
うん、
そういう人はなんか、月の出費が、なんか、バグってるね。たまにツイッターで見るけど。
うん、
なんか、あれよね。単価が高い趣味やってると、そうなる。
単価が高いし、確かに。そうだ、
ね。うんうんうん。
そうじゃん。カメラもそうだし、キーボードもそうだし、車もそうだしさ。
はいはいはい。
単価が高い趣味やってると、そうなりがちよね。
確かに。
我々の趣味って単価が、
うん、
高くて1万とかじゃん。
CD
の特別仕様版だったら、うん、まあ、特典、ショップ特典含めて8000円から9000円
とか、はいはいはい
はい、キーボードじゃない、ゲームだったらソフト1本6000円から7000円、高くて1万弱するけど、
うん、
まあ、そんぐらいじゃん。だからなんか、こう、積み上がらないよね。
うんうん。
だからなんか、何に金使ってるの？え、生活みたいになるんだよ、きっと。
わかる。
そう。生活必需品を買ったりとか、食費を買ったりとか、家賃とか。
そう。
僕、まあ、今もそうだけど、一番出費でかいの家賃だし。
僕も。
誰でもそうか。
うん。
大体そうだよね。
先々月はエアコンだった。
おうおう2台買ったんだっけ
?2台買った。2台買ったしね。あのね、2台も多分いらなかった。
なるほどな。
とか、なんか、その、やっぱね、言うても、学生上がりの、僕と上向けは3年目だし、
うん。
ふっくんは実家だし、人生のフェーズがまだまだ、の、うん、こう、登りきってない状態なんで。
ああ、そっか。
それはそうだよね。
出費なるもの、
うん。
会計が一緒の領域での出費とか、
はい、はい。
あんまないんだろうなって。
そうだね。
確かに。
服も買わねえし。
服も買わないよな。
服マジで絶、え、このさ、コロナの1年間で服買った？新しく。
俺、ユニクロで T シャツとパンツ買った。
靴下買ったぐらいかな。
うん。いや、そうなるよな、マジで。
うん、僕、無印良品の縫い目のないパジャマを買いました。
おー、いいな、縫い目ないの。
服じゃねえ。服だけど。服だけど。その、そういう系じゃねえな、みたいな。
ああ、でも、服、ちょっとさ、あの、ルール違反かもしれないけど、オタクのグッズでさ、あの、キャラクター T シャツ出るんだよね、よく。
ああ。
そういうのは買ったけど、開封してないから意味ないかも。
うん、それはね、オブジェだからね、
意味ない。それはね、それはずるい。それで言うと、俺は、今、ヤプシーの、ヤプシーの服を着てるよ。
もうね、キャラグッズみたいなものだもんね、それは。
キャラグッズみたいなもんで。
そうそうそう。フィギュアと変わらん。
はい。
はい。
じゃあ、そんな感じで、まあ、何にお金を使ってるのっていうのはこんな感じで。で、貯金ですよ、貯金。
うん。
貯金ね、
うん。大事。
皆さん貯金してますか？
貯金ちゃん。
貯金ちゃん。
してそうでしてない。
なんかまず、なんだろう。あの、貯金って3種類あると思ってて。
うんうん。
貯金って3種類ってか、だから貯金に関する質問をされた時に、
うん。
ざっくり答えは3つに分類されてると思っていて。
うん。
まずはしてない。
うん。
はいはい。
毎月トントンですと。
はいはいはい。
っていう人。で、結果的に貯金している人。
はいはいはい。
別に毎月いくら貯めようっていうふうに意識してやってるわけじゃなくて、
うん。
こんぐらい残って、なんだ、お金が入って出ていく口座があって、
うん。
まあ、それはクレカの引き落としで口座からお金が減っていくのか、
うん。
単純に自分で ATM で引き出して現金生活するから減っていくのかわかんないけど、まあそういうお金の出入りがあった結果、どんどん、口座にお金が残ってって、で、それがなんかちょっとずつ一応増えてるっていう人。
うん。
うん。
で、明確に意識していくら貯めようつって貯金してる人。この3つのパターンがあると思ってて、
うん。
皆さんはどのパターンですか？
僕はね、2番かな。2つ目の。
結果的に。
結果として貯金になってしまっている。
はいはいはい。
まあ、ただ、なんか、ああ、今月はこれぐらいの出費が必要だから、これぐらいは残るなっていう計算のもと、そういう生活をしてる。
お、じゃあ若干貯金いくら残そうとしてみたいなノリもあるの
か。あ、そうだね。なんか、こう。ノルマこんだけ残すとして、必要に応じてこう、バッファ取ってこれぐらいみたいな。
はいはいはい。
感じの、なんか1と、ん ?2 と3のハイブリッドみたいな。
おー。
あー、なるほどね。はいはいはい。
そう。なんか、それはなんか一つ理由があって、
うん。
あの、給与口座とすべての出費が出ていく口座が一緒だから、
うん。
その、明確にどれぐらい溜まってるっていう認知ができないじゃないですか。
そうだね。
だから、なんか、こう、前月、 これぐらい残ってたから、今月は、あ、今これぐらいの入金があって、これぐらい出てったんだな、みたいなのを、都度計算して、頭の中で。
うん。うん。
ああ、だから、今月はこれぐらい貯めておきたいから、出費はこれぐらいにしよう、みたいな、やり方をしてる。
はいはいはい。
そこまでちゃんと見てるんだ。
割と、そんな感じですね。適当に生きてます。
僕、いや、トッシーって適当って言われたら僕の立場がやばいんだけど、僕はね、完全なる2番、結果的に溜まってるタイプです。
うん、
本当に何も数字見てないけど、たまーに口座の残高見ると、うん、あ、へえ、ちょっと増え、前見た時より増えてるみたいなノリで。まあ、実家暮らしってのも大きいだろうけど、
うん、
そう、結果的に増えてるタイプ。しかも何もチェックせずにっていうタイプです。
いいね。
僕も、まあ、おおむね2番と3番のハイブリッドなんだけど、
うん。
3番寄りではあって、
うんうん。
メインの口座と貯金用口座はまず分けている。
はいはいはい。
で、メインの口座は、まあ、なんつうの、ネット銀行、まあ SBI ネット銀行を使っていて、なんか SBI ネット銀行って毎月定額でどこどこの口座にいくら送るみたいなのができんのね。
うん。
うん。
なので、そいつを使って別の貯金用口座に毎月一定額送ってる。
はいはいはい。
で、一応、そうだね。そういうことをしているっていう意味では3番なんだけど、
うん。
たまに貯金をすることによって赤字になる時もあって、
はいはい。
うん。
なんか、だから毎月、なんか自分の毎月のお給料がこんぐらいだったとして、こんぐらい、貯金毎月絶対するって決めてるんだったら、こんぐらいしか使えないじゃないみたいなのが、僕は若干ガバガバだから、その意味でメインのお金が、給料が入ってきて、クレカで引き落とされたりとかして、で、貯金用口座に自動で送金されるメインの口座は、ちょっとバッファーを持たせてる。
ああ、なるほどね。
で、そのバッファーが毎月増えたり減ったりしてる。
なるほど、なるほど。
という意味で意識の低い3をしてるね、僕は。
うんうんうん、
いや、十分でしょ。すごいな。口座分けてるんだ。
分けてるね。なんか、なんだろうな。なんか、でも逆に俺、トシすごい器用だなというか、器用だなって思ってて、
うん、
なんか、口座にさ、なんだろう。まあ、ていうかまず、あ、じゃあ毎月さ、お金が出ていくタイミングって分散してくるじゃん。
くるね。
だからさ、まあ頑張って揃えれば揃えれられるんだけどさ、クレカでもさ、
うん、
なんか26日に引き落としてくるタイプのクレカとさ、
うん、
なんか、あれなんかわかんないけど、なんかあれって4日とか、毎月4日とか5日とかに引き落とされてんのかなみたいなタイプのクレカとさ、
うん、
で、あと家賃はなぜか27日だしさ、とかさ。
はいはい。
うん、
こうあった時に、今この口座に入ってるお金は、俺の貯金として捉えていいのか、引き落とされるのを今か今かと待っているお金なのか分かんないのさ。
うんうんうん。
だから、じゃあメインの口座にじゃあ30万円入ってたとして、俺の貯金は30万って言い切れないの、僕は。
うんうんうん。
だから、貯金用の口座に毎月定額でお金を移して、ここに入ってる分は少なくとも俺の貯金。で、メインの口座に入ってるこのいくらかは、
うん、
もしかしたらなくなってるかもしれないっていうぐらいの、
うん、
感じではいる。
なるほど。
ああ、なるほど、
うん。
なんかそれで言うと僕は、月に出ていく総額を事前に計算して、
うんうんうん、
給与はどれぐらい残るから、あとは、その、残したい金額と、そのためのバッファー、それ以外のためのバッファーと、を計算して、ああ、これぐらいなら自由に使ってもいいんだなーぐらいの認識をざっくりやってるだけ。
うん、へえ。
なるほどね。
そう。出ていく金額って大体わかるじゃん。その、月末締めなのか、10日締めなのかとかって違いはあるけど、
うん。
大体、わかるやん。カードの引き落とし額は。
うんうん。
その、休養日くらいになれば。
うん、
だから、その額を適当に見て、はいはい、これぐらいね。ああ、で、家賃こんなもんだから、あとは、光熱費合わせて、こんぐらいで、ああ、こんぐらい残んのか、みたいな。
うん。
すご。
アバウトに計算して、残す額と使える額を適当に引き算して計算してるだけ。
すげえ。
それね、それできない。そのね。
僕もできない。
だからそれ、だから何かの意思決定の時にさ、
うん。
毎回パッて考えてやってるわけじゃん。
あ、そう。
僕それできない、怖くて。
あ、もちろんね、たまにバグるんだよね。
うんうん、
あれこれ忘れてたみたいな、
うんうん。
例えば、僕今、めんどくさ、変更するのがめんどくさくて、電気代と水道代、支払い書で、払い込み書で、毎月やってるんだけど、
はいはい、
その存在を忘れて、やべってなったりとかは、たまにあるけど。あ、でも、言うても誤差だし。
うん、
だったらなんか、あ、趣味のもの減らせばいいか、つって、こう、普段だったら、思い切るところを、いや、ちょっと待てよっていう風にやったりとか、うん、なんかその程度。
うん、うん。
なるほどね。
うん。
いやー、聞いてるとその計算僕、めんどくさいっていう一心だけでやる気起きないと思う。
僕は単純に怖い。
うんうんうん。
うん、実際怖い。
そう。
なんかね、計算ミスったりとかさ。あれ、例えば、口座振り込みとかをしなきゃいけないタイプの、なんか、支払いとかが残ってる場合。
うん。
例えば、家賃とかってさ、たまにあるじゃん。入居後、初めの1ヶ月分は、最初の初期費用に含まれるんだけど、
うん。
次の月の家賃に関しては、その月末に口座振り込みでお願いします、みたいな。
はいはいはいはい。
うんうんうん。
その存在を忘れてやりすぎると、もちろん失敗するし、だからね、覚えることは多い。っていう感じ。
そのね、その自信がない。なんかね、多分僕もね、クレカ持ちすぎ説はあるんだよね。
うん。
へぇ。
なんかメインのクレジットカードと、
うん。
アマゾン専用のクレジットカードと、
うんうん。
声優専用のクレジットカードがある。
ああ、そうなんだ。
なるほど。
で、メインとアマゾンは、まあ、実質両方三井住友カードだから、
うん。
26日なんだけど、
うん。
なんかね、声優のクレジットカードは未だにね、いくら引き落とされ、いくらじゃねえ、いつ引き落とされてんのかよくわかってないんだよね。なんかね、月の頭のなんか4日とか5日とかそんぐらいだった気がするんだけど。
うんうんうん。
で、そこに家賃があって、あとは分割で持ってる Mac、Apple 製品が27日に引き落とし規定とかってや
つ。ああ、はいはいはいはい。うん、あるね。
なんか多重債務者みたいになってるのかもしれない、今。で、
何日にこの引き落とし、何日にこの引き落としみたいな。
で、学生時代ずっと自転車操業だったね。入ってくるお金、出ていくお金が毎年、毎月トントンみたいな。
はいはい、はい。
っていうか、むしろ、出ていくお金に合わせて、働いてたから。
うんうん。
で、そんなことしなくても全然ちゃんとさ、メインの口座にバッファーは今がある、今はバッファーがあるから大丈夫なんだけど、
うん。
その恐怖がある。なんか、うん、今この口座に入っているお金は必ずしも俺のお金ではないのではないかという。オリエントコーポレーションが今か今かと、引き落としにかかってきているのではないのだろうかっていう。不安がずっとメインの口座に入っているお金に対してはあるから、
うん。
だから、別に、ここに入ってるお金は絶対に俺のものっていうのを入れてるっていうのはあるかもしれないね。
なるほど。
いいね。それやろっかな。
その方が絶対楽だよ。使うたびにこう、頭の中で計算して。
でもあれだよね、口座ってなんか自動振り込みの設定するとき、なんか、めんどくさい手続き必要じゃなかったっけな。
自動振り込み？
なんか、
自分のメイン口座から、
うん。
別の口座に振り込むってこと？
そう、毎月、手動じゃなくて、自動で設定しておくみたいな設定ってなんか、本人確認とかそういうの必要だった気がして、ちょっとめんどくさいなって思っちゃうんですよね。
定期預金のこと？
銀行によって違くて。
はいはいはい。
多分、ふっくんってゆうちょ銀行を使ってるよね、今。
そうだね、ゆうちょとか、ゆうちょと、あともう一つが北洋銀行、北海道のやつ。
うん、多分、ゆうちょとか、地銀でそういうことしようとすると鬼めんどくさいんだけど。
うん。
SBI ネット銀行だとすごい簡単だよ。
ああ、ネット銀行楽って聞く。そっか。
なんか普通にね、まず銀行員がない。
おー。
なんかさ、定額のなんかの払い込みするとき、普通の銀行だと銀行員をさ、払い込み書みたいに押してさ、送るじゃん。
うん。
そういうのがなくて、なんかやるとメールが来て、
うん、
ID とパスワードでログインして承認ってボタンを押せば OK。
いいなー。
で、そんぐらいのノリで定額振り込みもできる。
うん。はいはいはい。
だから僕、貯金用口座に毎月何万円っていうのを送ってるし、それとは別に、うん、そう、なぜか今のマンション、引き落としじゃなくて自分で振り込まなきゃいけないタイプで、それも自動振り込みにしてる。
うんうんうんうん。
のと、あとは、なんか、都民教材っていう生命保険みたいなやつがあって、
うん。
それもなぜか、ゆうちょしか、ゆうちょとなんか、ゆうちょとメガバンクといろんな地方銀行にしか対応してないから、
うん。
ネット銀行ダメだったから、それも自動で、その、保険料分毎月送ってる。
ああ、なるほどね。
ゆうちょ、僕の持ってるゆうちょ銀行に。
はいはいはいはい。
なんか、だから、完全にメインのバンクは給料が入って、
うん。
出てくだけの口座みたいな。
はいはいはい。ああ、なんかいい運用の仕方調べないとなって思ったわ、今。
かつ、貯金用口座は僕、青空銀行のバンク支店っていうところにしていて、
うん。
なんでそこにしてるかっていうと、なんか普通預金の金利が、多分一番、僕が調べた中では一番高かった。
あ、そっか、そういう問題もあるもんね、金利とか。
うん。ただ、それはなんか別に、この間、なんか、なんつうの、お金の話が得意な、
うん、
昔いた会社の先輩に、
うん。
話したんだけど、うん、いや、なんか、言うてもそんな数パーセントの違いだからよくね、みたいな話はされたね。
そっか、金利が、もっと大きな言葉だった時代は、まだ、もう昔なのかな。
そう、今は低金利の。
うん。
誤差みたいなもんだからな。
まあ、でも、三井住友銀行は 0.001% だよね。普通預金の金利。
はいはい。
あの、定期預金とかはわかもっと別だと思うんだけど、例えば三井住友銀行は 0.001% なんだけど、
うん。
青空銀行の、なんかね、ネットバンク青空銀行っていう普通の銀行がもちろん、ちゃんと銀行の建物があって係のお姉さんがいてみたいなのあるんだけど、それとは別にネット銀行専用のバンク支店っていうのがあって、
うん、
そこだと普通預金金利 0.2% なんだよね。
お
ー。で、
はいはい、
あれじゃないですか、 0.001 と 0.2 を比べたら、
うん、
まあ、200倍ぐらい。
はいはい。
なので、まあ、なんか普通預金で貯金するにしても、三井住友銀行よりも、
うん。
青空銀行バンク支店の方が200倍稼げるんだけど
。整数の値からしたらさ、極小値じゃん、そんな。
そう。まあ、100万円預けてたとして、年一で2000円儲かるよ、みたいな。
うん。そう。
年一で、だから三井住友銀行に100万円預けてたら、ちょっと待って、0.001 だよね。0.001 だから、0.001% だから、
うん、
0.001 だから、今一瞬出た。そう、三井住友銀行に100万円預けてたら1年で10円しかもらえないんだけど、
うん、
青空銀行だったら2000円もらえるっていう。
まあまあ、でかい。
まあ、我々が1000万円プレイヤーとかになったら2万円になりますよっていう。
うんうんうん。
まあそういう話があって、なのでメインのバンク。あ、で、ただ一番銀行としてっていうのもあるし、単純にウェブサービスとして使い勝手いいのはやっぱ SBI ネット銀行だなって思うから、
うん。
SBI ネット銀行が、に給料が入ってきて、SBI ネット銀行からクレカとか家賃とか保険。
うん。
生命保険とかなんちゃらとかをやりつつ、貯金は青空銀行へっていうワークフローを組んでるね。
あー、じゃあもう結構調べたりしたんだ。
結構調べた。
おー、これはめっちゃ貴重な情報じゃないですか。真似しよう、ちょっと。
なんだけど、でも、なんかこの間親と話してて言われたのが、
うん。
いや、なんかあんたもそろそろこう、なんつうの。まあ今僕横浜市に住んでんだけど。
うん。
なんかあんたも将来そろそろこう家を買うとか、車をローンで買うとか、そういうことになった時のには、こう、 地域の地方銀行とこうお付き合いをするのも大事だよとか言われて、給与振込口座は横浜銀行とかにした方がいいんじゃないみたいなこと言われて、え、そういうのもあんのっていう、なんか新たな変数が僕の中に出てきて、なんか、うん、どうすんのみたいな。
うんうんうんうん、
なんかその、なんか僕も全然よくわかってないんだけど、そのなんつうの、お金、家を買うためにお金を借りるってなった時に、
うん、
もちろんなんつうの、いろんなところから借りれるんだけど、借りれるんだけど、
うん、
銀行から借りるのが一番金利が低くていいんだって。
へぇー。
あの、お金を預けてる時の金利は高い方が得だけど、お金を借りてる時の金利は低い方が得じゃん。
そりゃ、ね、うちらにとって。そうだね。うん。
で、その時に非常に銀行から借りれると有利な条件で借りれるんだけど、
うん。
まあ、なんだろうな。まあ、属性がそんなに良くないというか、だからなんつうの、もう、老舗の一部上場企業に勤めてるとかだったら別だけど、
うん。
まあ、僕は少なくともそうでもないんで、そうなった時に、こう、できるだけこう、地方の銀行に、給与口座に指定したりとかして、こう、それなりの額が毎月入ってきて、毎月出てってるんですよっていうのを、地方銀行に知ってもらってお付き合いした上で、こう、ローンを組みに行くとか、いう話、なんか俺もあんまり仕組みはよく分かってないんだけど、なんかそういう新たな僕のお金人生に変数が生まれてきて、うん、
はいはいはい、
いや結局どうすればええねんっていう。
でもあれ実家にいる時にさ、
うん、
銀行の営業マンの人来なかった？
いやどうなんだろうね。
え、なんかこの口座のなんかうんぬんがとか、積立にさうちでうんぬんとか、あ、うちは来てたよ。
へえ。
その家建てた時の担当の人がずっと来てる。
うん、いや来てんじゃ、来たんじゃない、うちにもわかんないけど。
うん。だからまあ少なからずそういうのありそうだよな。
でも来てたのかな。まあでも基本銀行の営業マンが売りつけてくる金融商品を買わない方がいいらしいけどね。
まあ
はい。っていう、なんでこの話になったんだっけ。あ、そうだから僕はこういう風に貯金のワークフローを組みましたよっていう、
はいはいはい、
話ですよ。
うん。いい話。
いい話。で次と、まあ貯金の話はそんぐらいで、
うん。
投資の話か。
うんうんうん。
まず投資とかって知ってますか、みんな。
知ってないっす。
してない。
なるほど。
一切何も。
興味はあるし、そのための準備をしてたんだけど、めんどくさくなってやめちゃった。
まあ、投資の話もなんか、炎上しそうなんで。
そうなんだ。
よくわかってない。なんかさ、これを買っとけば間違いないみたいなのをさ、いろんな人が言ってんじゃん。
はいはいはい。
だから、その、どれをどうっていう話は僕はするつもりはないんだけど。
うん。
うん。
一応僕は、積立NISAをやっていて。
うん。
なんか、積立NISAっていうのが、毎年40万円までは、非課税で、投資ができますと。
はいはい。
ん？だから、ちょっと僕の、だから説明もガバガバなんだけど、だから、なんつうの、まあ、まあなんか10万円で株買って、
うん。
まあじゃあ10万、なんか1980年ぐらいに10万円で任天堂の株を買って、
うん、
今めっちゃ任天堂の株価上がってる時に、まあいくらなんだか知らんけど、そのタイミングでバンって言ったらめっちゃ利益になるじゃん。
うん。
でも株で儲けた株の売却益は確か 20% ぐらい税金取られるらしいのね。
へえ。
なんだけど、積立NISAっていうのは、まあ、金融庁だかどっかだかの人たちが選んだ金融商品っていう縛りはありつつも、毎年40万円分までは、その枠を使って買った金融商品に関しては売却益は課税しませんよっていうような仕組み。
うん。
で、なんかさ、ちょっと前にさ、なんか老後2000万うんぬんみたいな話があったじゃん。
あった。
それ、そういう、系の話で、いや、なんかこれからは年金とか国に頼らずに、皆さん自己防衛してください。自分で貯金投資してくださいっていう話の一環で、多分だけど出てきた仕組みだと思うんだけど。
うん。うん。
要するに、だから、現金で100万円持っててもずっと100万円のままなんだけど、もしかしたら、将来はもっと現金の価値下がるかもしれないんだけど、
うん。
それの一部だけでも株にしておけば、うん、世の中のこう、経済潤ってきたら、実質の価値は上がるし、みたいな。
うんうんうんうん。
いうので、まあ投資が必要なんだけど、僕はそれを 積み立て NISA ってやつ使って毎月やってますと。まあだから40割る12なんで、まあ33,333円毎月投資してますと。
はいはいはいはい。
で、どの投資の、どのだから、積み立て NISA っていうもの自体は、だいたいインデックスファンドってやつに投資するんだけど、
うん。
そのどのインデックスファンドがいいとか悪いとかの話は、俺はしたくないけど、まあしてますっていうような話ですね。
はいはい。
なるほど。それも荒れる可能性があるのか。
いや、荒れるっていうか、だから僕も正しい自信がないんだよね。
ああ、なるほどね。
で、それは、
これなら上がるみたいな。
それはなんか積み立て NISA は、まあ何、20年ぐらい続けられるらしいのね。
うん。
で、イデコと違って、あれってアイデコだっけ？イデコだっけ？
あ、でも、イデコって呼んでる人結構見るね。
イデコって呼んでるよね。
イデコと違って別にいつでも引き出せるんだけど、まあ、こういうのは長期間やってた方が有利だから、
うん。
まあなんつうの、直ちに使わないお金をバンバン貯めてくっていうのでやるのがいいと思っていて、で、そういう風にやってる以上は、そのお金が必要になった時じゃないと成功か失敗かって分かんないじゃん。
そうだね。
だから最初にした自分の選択を信じて、途中であれ、あたふた変えずに、積み立て続けることが大事らしいんですけど。
はいはい。
まあ、それで、やってるよっていう話ですね。
うん。
うんうんうんうん。
で、一応、去年1年間お試しでやってみたの。
うん。
要するに、だからなんつーの。まあ、今年の1月に僕引っ越したんだけど、今年の1月までは僕の貯金の目標って、ひとまずは、迫り来る引っ越しだったから。
うん。
それなんかすぐに必要っていうのが分かってる貯金、貯蓄は、現金でした方が良かったわけよ。なぜなら、なんか、全部、投資で、全部投資というかだから、株、
うん、
で積み立てちゃった時に、
うん、
よっしゃ、じゃあ100万円株が貯まったからそれを売って、来月にはそれを売ってそいつで引っ越しするぜってなったタイミングで、
うん、
なんか世界恐慌みたいなのが来て、
うん、
引っ越しには100万円必要なのに自分の株が80万円分の価値になっちゃった、なっちゃいましたっていうことが起きたら大変じゃん。
そうね。
だから近い未来で明確にこんぐらいのお金が必要って分かってるんだったら現金の貯金の方が良くて、
うん、
なので僕は去年じゃねえや今年の1月までは現金の貯金をずっとやってて。
うん。
で、そのうちの少しだけを試しに積み立て NISA にしてたのね。
うん。
うん。
そしたら、まあ、毎月1万円ぐらいでやってたんだけど。
うん。
毎月1万円を、あれちょっとなんか忘れちゃったな。あ、ごめん、ちょっと忘れてください。なんか確か僕は9万円分ぐらいしかお金突っ込んでないのに10万円ぐらいになってたんですよ。
すごっ。
もしそれが同じ 33,300 円やってたら、
うん。
30万円が37万円ぐらいになってましたっていう話かな。
1年でそんぐらいも上がるものなんだね。運が良かったのかな。
僕は多分めちゃくちゃ運が良かったと思う。なんか、そもそも積み立て NISA 始めたきっかけは、
うん。
僕も、あ、そうね、コロナの前後でなんかみんなさ、株大暴落してうぎゃーとか言ってたじゃん。
うん。
なんか僕もその仲間に入りたいなと思って
。はいはい。
でも普通の株をやる勇気はなかったから、
うん。
まあ、まあ、積み立てNISAでもやってみるか、つってやったの。で、その始めたタイミングがちょうど底値で。
ああ、はいはいはいはい。
結果的にね、別にそういうつもりで買ったわけじゃないんだけど、結果的に底値で、
うん。
その後めっちゃ回復してって、あらあらあらっていう感じでそうなったから。
はいはい。
じゃあ今、本当に、長期で見据えてやってる今、本当にそんなすごいいい感じの成績になるとは限らないんだけど。
うん。
うん。
まあでも、上がってはいるから、ちょっとずつ。
うん。
はい、やってますっていう。で、その選択が、まあなんか商品とかいろいろ選ばなきゃいけないさ、インデックスファンドだから、
うん。
何らかのこう、経済の健康度、ヘルススコアを表すインデックスに対して投資するんだけど、そのインデックスが、じゃあ日経平均なのか、
うん、
トピックスなのか、
うん、
アメリカ版日経平均的な感じの SP500 なのか、
うん、
もっと世界に分散してやるものなのかっていうのは、いろいろ選べるのさ。で、そのうち、その 33,333 円のうち何パーセントを日経平均にして、その何パーセントを SP500 にしてとかもあるんだけど、
うん、
まあ、僕は、 まあ、どれかの方法でやってますと。
はいはいはい。
で、それが合ってるのか間違ってるのかよくわかんないけど、どうやら、
うん。
もうそれで一度選んだら突き進むのがいいらしいです。
へー。
ああ、そうなんだ。そこも決め打ちでもうずっと続けるのがいいんだ。
うん、みたいだけど。いや、なんかね、そう、投資信託。そういうの投資信託って言うんだけど。
うん。
要するに、だから普通の人だったら、自分で、いや、今は、アップルの株を買おうとかって選ばなきゃいけない。それはインデックスファンドがやってんのね。
うん。
インデックスファンドに対してお金を突っ込むっていうのが、投資信託なんだけど。
うん。
投資信託で一番成績いい人って、死んでる人なんだって。
え？
要するに何も触ってない人が一番結果的に成績がいいんだって。
あ、そういうことか。
そうそう。だから余計に途中で、あ、ちょっと下がったから、あ、じゃあこれは売って別の買いましょうとか、いうふうには余計なことをしてる人が、
うん、
余計なことをしてるとダメで、
うん、
一時的に下がっても、うん、そもそも世界全体の経済っていうのは、長期的に見れば右肩上がりなんだっていうのに信じてベットするのが投資信託だから、うん、あ、違う、インデックス、インデックス型の投資信託がそういうものだから、
はいはい。
それにちゃんと信じて愚直にやっている、結果的に愚直にやったことになっている死んだ人が一番成績いいらしくて。
はい。
は
なので、そういう意味でも積み立てNISAみたいなやつは、
うん。
直ちに必要じゃないお金を、毎月愚直に、もう投げ続けて、あとは存在忘れるっていうのがいいらしいですよ。うんうん、
なるほどね。
存在忘れられる自信がある。
まあ、存在は僕は忘れてないけどね。マネーフォワードに毎月身分類で来てるから。
ああ、そっか。マネーフォワードで推移が見れるのか。
うん、そう、マネーフォで、そう、見れる。あ、でも推移は見ないようにしてる。なんかグルーピング機能みたいなの使って省けるんだよね。
はいはいはい。
だから、
まあ確かに、うん。
普段見てるマネーフォワードに僕の積み立てNISAのお金は、もう、総資産の額にも入れないようにしてるし、推移も見えないようにしてる。
はいはい、うんうんうん。
賢い。
そうだね。
だけど、うん、まあなんか着実に毎月、貯金はできてる。貯蓄はできてる気がする。
いいね。
そうだね。短期間の成績見ても、一喜一憂しても全く意味がないもんね、多分。
全く意味がない。だからまた一年後にお金会をやりましょう。
ああ、いいね。
一年でもそんなわかんないけど。
何十年スパンだもんね、多分。
で、なんかもっと強い人は、積み立てNISAっていうのは、年、年で40万円なんだけど、
うん。
積み立てじゃない、普通のNISAっていうのがあって、それも、なんか、年200万までかな。
うん。
で、かつもっと、なんか僕は、そもそもあんまりよくわかってないけど、もっとこう、投資できる株の対象もインデックスファンドだけじゃなくて、
うん。
多分個別株もいけんのかな？
うん。
わかんないけど、そういうのがあって、もっとがっつり稼いでて、かつ早期リタイア狙ってるぜみたいな人はそういうのをやるらしいよ。
うんうんうん。
はい。稼ぐか。稼ぐかって言っても我々は稼げないんだけどな。簡単じゃん。簡単には。
わかる。
まあ、愚直に、それなりにやっていきたいね。
ね。
うん。
なんか、だんだん怪しいセミナーしてる気分になってきたな。
受ける。
まあ、あれでしょ、具体的な、これを買うといいよ、みたいな話は全然してないから。社会の仕組みの話をしてるのでね。
そう、そうね。
っていうか、なんだっけ、マネーフォワードかなんかの、お金の仕組みかなんかのチュートリアルなかったっけ？
なんかそういうメディアサービスやってるよね。
そうそう。それでもやってる内容だし。
やってる。
そう。だから全然。ね。
あれでしょ。マネーフォワード、パソコン版マネーフォワードの右側に出てきてるやつでしょ。コラム。
そうそうそうそうそうそう、そう。
あれ読むの面白くない？
面白い。ちょっと読んだけど、あれ。
なんか前、たまにさ、なんつうの。それこそ毎年この3月末とか4月とかになると新社会人向けのさ、
うん、
なんか、クレカの利用料金は絶対に遅延しないようにしましょうみたいなさ、
うんうん、
基本的な話とかさ、あとなんかお金の人生相談みたいなやつとかたまにあるじゃん。
うん、
この間見てすげえなーと思ったのが、なんだっけな、なんか26歳でもう人生上がっちまったわ、みたいな。
うんうんうん。
人の、人生相談みたいなのに、ファイナンシャルプランナーが答えてるやつがあった気がする。
はい、へえ、それ読んでないかも。面白そう。
ああ、これだ、これだ。
たまに、いるよね、その、25歳、26歳で結婚して、子供いて、持ち家あって、車あって、みたいな。
うん。
やべえ。
これ、今 YouTube のコメント欄に貼ったし、ポッドキャストで聞いてる人向けにショーノートに貼るんだけど、
うん、
サラリーマンは自由がない。30歳、セミリタイヤを目指す24歳に FP、これファイナンシャルプランナーね、
うん。
FP が言いたいことっていうような、このマネーフォワードの、コラムの記事で、これなんだっけな、だから、24歳のサラリーマンなんだけど、
うん、
なんだろうな。24歳時点で、2000万円ぐらい資産がありますと。
すげえ。
で、
すげえ。
毎年100万円程度親から小さい頃からずっと贈与を受けてますと。
はい。
で、私は30歳でセミリタイアする予定なんですけど、いけんすかねみたいな。なんかサラリーマンは自由がなくてつまんないっすよ、みたいな。なんかこれ、逆にこの説教を誘発するためにあえて作り話してるんじゃないかっていうレベルの完璧な
マッチポンプやつ
で、で、まず、このファイナンシャルプランナーの人がいきなり、あえて言います。世間知らずの甘えん坊だとって書いてあって。
はいはいはい。
はい。
受けるな。
まあ、そういうことを書いていて、なんでこの話になったんだっけ？
あ、マネフォの、
うん、あ、そう。あ、マネフォの右側のコラムが面白いって話か。
うんうん。
そういうなんか、そういう人生を感じる。なんで僕はこうなれなかったんだろうなっていうような話とかも書いてたりして非常に面白いよね。で、そこに書いてあるよね。うんうんうん、ちょうどなんか今も出てるね。うん、積立 NISA の基本、運用商品はどう選べばいいのみたいな。
ああ、24時間ランキング1位に出てるね。投資信託の決め方。そうそうそう。だから全然ね、
うん、
怪しい内容ではないということを注釈しておきたいというね。
ありがとうございます。はい。で、その上で、あとそう、マネーフォワードなんか最近ね、面白いさ、謎サービスいっぱい出してて。
へぇ。
マネーフォワードお金、もしなんか、なんつうの、新社会人みたいな人がこのポッドキャスト聞いてたとしたら、マネーフォワードお金先生ってやつを使ってみるといいと思いますよ。
うん、うん、うん、うん。
まあ、その、まず前提として自分のお金のすべての出入りを、マネーフォワードに登録しているっていうことが前提なんだけど、
うん。
その上で、お金先生っていうやつにアクセスすると、自分のお金の出入りとか、口座のあれとか、まあ、だから自分の毎月の給料とかだよね。
うん。
を分析して、なんか褒めてくれる。
お、マジか。
そう、なんかマネーフォワードで予算を立てる機能があるんだよね。自分の毎月の手取りはこんぐらいで、家賃がこんぐらいで、水道光熱費こんぐらいで、で、これは固定費です。で、こっちは変動費です。みたいなのを予算として立てて、
うん、
それを見た上で、はい、じゃあ、あなたは毎月いくら貯めれますね、とか。あ、じゃあ、月に交際費1万円って決めてるのに、月の最初の時点で、8000円使ってますよ。あなたは、あと、今月交際費2000円しか使えませんよ、みたいな。AI っていうかなんかね。
うん。
変な絵文字みたいなやつが教えてくれるんだけど、
うん、
これいいよ。
うんうんうん、
へえ。
で、そう。そのお金先生のところにお金の基本って書いてて、1、手取り収入と支出を把握しよう。2、積み立て貯金を始めよう。3、こだわる支出とそうでない支出のメリハリをつけようとか。
うんうんうん、
書いてあって、これ今ショーノートと、YouTube のチャット欄に貼ったけど、マネーフォワードお金先生ってやつ、ね、これいいっすよ、これ。
うん。
グラフとか出して褒めてくれるんだよね。
へ
え。いいね。
おもろいね。
おもろいおもろい。でも、そう、未来の資産とかもあって、僕は24歳で資産がなくなりますって書いてるね。
え？
なんか、そう、まずは、給料の、確か半年分かな？の貯金をしましょうみたいな。
給料の話
のが書いてあって。
は
い
は
いはい、
うん。
4ヶ月分か。給料の4ヶ月分があればひとまず安心ですみたいな風にあって。
うん。
で、確かそれを貯めるまでずっとこれは言われ続ける気がする。資産なくなりますみたいな。
うわぁ。おもろ。今ページ見てるけど。
まあもちろんマネーフォワードのこのコラムもそうだし、
うん、
あとこのお金先生もそうだし、多分何らかのタイアップだから、
うん、
ちょくちょく、なんかこう、例えばお金先生とかの、資産運用の、話のページのところに行くと、あれ、うん、ないな。なんかね、マネックス証券への動線とかがあって、
へ
あ、これはだからそういうアフィリエイトなんだなとかっていうのは思うんだけど、まあでも、うん、間違ったことは僕は言ってないと思うから、いいと思いますよ。うん、こういうの、
まあ、
誰向けに喋ってんのか分かんなくなってきたけど、もし新社会人の人が聞いてたら、そういうのをやるといいと思いますよっていう。
あとお金の管理全くしてない僕からしてもめっちゃ有益な情報を聞けてる
という。我々初心者としてもね、有用ですよ。
助かる。
お金初心者。
っていう話をこう、うだうだうだうだしましたけど、
はい、
そろそろ締めましょうかね。
はいはい。
で、今後どうするっていう話をしてみたいっすね。
ああ、なるほどね。
人生で来たる大きな出費に皆さんは備えていますかと。っていうか、そもそも来たる大きな出費って何ですかと。
何ですか？
何ですかね。
何すかね。
ああ、結婚して家買って、
うん。
なんかわあ、子供ですか。
うん。
子供できて、
親が。
学費だね。
亡くなったら、墓建てるだな、うん、なんだの。
あるね、そういうのもあるね。
葬儀費か。うん、
葬儀、あと、墓、お墓の土地代と、墓石代。
墓石代は別に。墓石高いんだっけ、めっちゃ。なんか
墓石はね、言うて車1台分ぐらいだった気がする。
高い
よね。
高いね。
墓石ってそんなにするんだ。
そうそうそう。お墓の土地の方が高いらしいんだよね。
だから枠を買うみたいな。
枠と、あと、
リザーブドインスタンスみたいな。
そうそうそう。固定 IP の金ずっと払い続けるみたいな。
はいはい。エラスティック墓石みたいなね。
そうそうそう。エラスティック墓。
めっちゃ不謹慎。
エラスティック墓の、その、管理費。だからインスタンスを定期的にリフレッシュとかヘルスチェックしてくれるんだけど、
はいはいはい、はい。
そのヘルスチェックとか、その、管理してくれる、運用者に払うお金がクソ高いらしい。
そう、霊園のその枠を、に対するサブスク料金でしょ。
ああ、そうそうそうそうそう。
ええー。
それが結構高くて、だから、うちのね、母方の実家とかはやってるんだけど、その、
うん。
お墓の運用というか、いろいろ。
うん。
なんかすげえ大変だったら、から。
うん。
こう、そういうのもあるし、まあ結婚したらね、家買うのか、一生賃貸なのか分かんないけど。
うん。
まあそういうのもあるし、あとなんだろうね、来たる出費。
来たる出費。あ、だからさ、まあ今はさすがにそこまでのさ、余裕はあるんだけどさ、うん、俺社会人成り立ての頃とかはさ、
うん、
あ、なんかこれ知り合い突然亡くなったりとかした時に、
うん、
あの葬式用の、なんていうの、喪服？
うん、ああ、
観光総裁とか買う金ねえぞとか思ってたけどね。あと、それこそ知り合いがじゃあ結婚式になるって時にさ、何、じゃあ、うん、2で割り切れない数字が良くて、こう、関係性が近ければじゃあ3万円ですとかさ。
あるじゃん、ご祝儀か。
そういう急な出費俺無理じゃねえみたいな。
確かに新卒の頃はね、むずいね。
無理だった、無理だった。
うん、むずいよな。
さすがに今は大丈夫だけどね。
うん、
でもじゃあ、いや、それこそなんだろう。まあ、ね、不謹慎な話かもしれないけど、急にさ、親がどうこうってなった時にさ、
うん。
そういうの、準備は僕ないですよっていう。まだ。
僕もないな。
あんのかな？あんのかな？いや、なんか、他をすべて捨てればいけるけどっていう。
うん。
いや、そっか。そんだけかかるんだ。
いや、ちょっと墓石の値段は俺人生で初めて調べたかもしれない。
いや、でももう人生がそのステージになってきたってことか。
まあでも、なきにしもあらずよね、もう。
うん。
いつ何が起こってもおかしくない時代。それこそ親がコロナにかかって重症化してとかさ。
あり得るね。
そしたらなんか、病院代どうすんのか、みたいな。保険あるけど、みたいなさ。そういう話もあったりしそうっすよね。
いや、こういうこと考えるからなんか、将来に、希望がないみたいな。
言いに穴開きそう。
ちょっともうちょい希望ありそうななんか大きな出品の話しよう、じゃあ。とりあえずあれじゃないですか。ふくん、車買わないのとかさ。
はいはいはい。車ね、車、買いたい。北海道だったら絶対いるじゃないですか。
まあでも今実家の車をね。
そうそうそう。
うん。
っていうのは
あると思う。まあ、でも、いずれ、そう、今の実家の車ってさ、例えば、あれないんだよね。車かけたら、Bluetooth で iPhone と同期して音楽流せるみたいなやつついてないから、自分の車買ったら、そう、iPhone と Bluetooth で通信して、プレイリストのライブラリから音楽かけれるようにしたいなとか、そういうのがあるから、まあ、最初、自分で買うって言ったら中古になるのかなと思うんだけどね。うんうん。
うん。
とか、あとは、トシは、次引っ越すときはやっぱり分譲マンションですか？
なんでそうなるんだ。
いや、わかんない。ふっくんに車の話振ったから、じゃあトシにマンションを与えてもらおうかなと思って。
いや、でも、いいけどね、分譲マンションでも。住む人は一人しかいないけど。一人で、高級マンション、30何階とかの。全然あり。
すげえ。
あとなんだろうね。いやなんかさ、あんまりちょっとなんかね、あんまり現実味ないかもね。いやなんか今ね、この間のやる気ない FM のエピソードが頭をよぎったんだけど。
はいはいはい。
子供が急に医学部行きたいとか言い出したらどうするみたいな。
はいはいはい。
話をなんかしてた気がするんだけど。
うん。
ちょっとなんかその話をね、リアリティある感じでできないなって思った。
そうだね。リアリティないね。
そう。まあなんかまだ早いかな。まあなんか愚直に貯金を続けましょうっていう。
そうだね。
落ち着いた話になっちゃうかな。
学費ね。子供が生まれた時の学費、いろいろあって2000万円ぐらいかかるんだっけね。子供が。
あ、どうなんだろうね。
ね、なんかそんな噂を聞いた気がする。
2000万もかかってこんなんでごめんな。
出産ガチャでしょ。
出産ガチャ。
高専行きたいって言い出したらコスパ良くていいよね、子供
は。あ、それ言われた親から高専コスパ良くて助かった、助かったよって。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃああれかな、我々はじゃあ、とりあえず、
うん、
そのなんつうの、今からこう子供のさ、
うん、
学費うんぬん。だって今から子供の学費を見据えて貯金していくの無理じゃん。
そうだね。
俺、せめて次の引っ越し代ぐらいしか見据えてないよ、俺今の貯金は。何年後にこの家を出てくのか知らんけど。
うんうんうん、
次はあの 2LDK で家具とかも多いから、まあ今回よりは引っ越し代かかるだろうな、みたいな。ぐらいの、
うん、
さっきしか見据えてないからさ。そういう話をすればあれかな、地道にこのポッドキャストでちょくちょく光線を上げてってさ。
あははは。
パパのポッドキャスト聞いたけど、高専行くよ、みたいな。
おー、根回し。
前回めっちゃ高専ディスった気がするけ
ど。確かに。
そういう感じになるのかな。
うんうん。
まあでも、どうすんの？医学部とかさ、なんか、ね、どうすんだろうね。
めっちゃ金かかるよね。
ね。
とりあえず、生命保険に入っておいて。
うわ
事故っぽい死に方をする。
うわ闇だ。
保険とか入ってる？それで言うと。
入ってない気がする。
会社のやつ以外何も手続きしてないから多分入ってない。
あ、出たよ。会社で入るやつね。
うん。そうそうそうそう。
違いますよ。やっぱり上場企業はね。
あ、先生。あ、先生。
ああ、すんまへん、すんまへん。
あ、そうだよね。都市も入ってる
ん
だよね。
すんまへん。
それあれでしょ、多分。だから、会社が払ってくれてるやつでしょ。
そう。
そうだと思う。
だよね。
いやー、すんまへん、すんまへん。
福利厚生がしっかりしてて、すんまへんな。
すんまへん、すんまへん。
もうね、半年だけ入ってる気がするよ。
半年。
明確に期間がわかる。
闇だ。
なんか、親が勝手にね。
うん。
あのね、道民共済に入ってた。から、この間、都民共済に切り替えた。
おー。
それだけ。
なんか、勝手にっていう単語と、保険に入るっていう単語組み合わさると、なんか怖くなるね。
何かミステリーでも起きるんじゃないか
と。ミステリー、勝手に保険かけられて
息子密室殺人みたいなことになるんじゃないかと。
そうそうそうそう、
現金殺人みたいなの道民教材でやらないと思う。
確かに。
もっといい保険でやればいいと思う。うん、
そこだけ抜けてるパターンな。
変な常識だけある人。人殺した。保険に入っているやつ殺したら金が手に入るっていうなんかわけわかんないねじれた常識だけがある人みたいな。
もっとアフラックとかの方がいいんじゃない？知らんけど。
うんうん。
そうね、ちょっと最後の質問は失敗したかもね。
いや、あれだったね。なんか、積み立てNISAって多分老後のための積み立てだもんね。
うん、老後まで行くかな。なんか20年。20年分しかできないらしいのね。
あ、そうなんだ。
そう、積み立てNISAに関しては。
はいはいはい。
まあなんか、だからそういうさ、将来のための投資みたいな文脈で出てくるのって、積み立てNISAとイデコがあると思うんだけど。
うん。
イデコは確か65だっけ？
うん。
60だっけ？なんか忘れたけど、そんぐらいの年齢まで引き出せないじゃん。
うんうんうん。
まあ、だいわゆる確定拠出年金かな。
うん。
それの個人版。だと思うんだけど、イデコは明確に老後のなんちゃらだけど、
うん、
積み立てNISAは、まあ、40歳ぐらいの人が始めたらそれは老後のための投資なんだけど、
うん、
今僕らが始めて、今僕が20年後って言ったら、まだ言うてバリバリ働いてると思うから、
確かに。
まあ、そう考えると悲しいけど、うん。なんだろうね。何のための貯蓄なんだろうね。
ね、いや、なんかね、僕は勘違いしてて、その、積み立てNISAも老後までの貯蓄なのかなとか思っちゃってて、そう考えたら、その間の出ていくお金の対策何もしてないねっていう。
ああ、はいはいはい。
そうそう。今と老後だけしか考えられてないのかな、その間を考えなきゃいけないのかなって言おうと思ってたんだけど。そうか、NISAは20年なのか。
積み立てNISAはね。
うんうんうん。
積み立てじゃない普通のNISAは、あんまよくわかってないけど。
はいはいはいはい。
だから、そう、今僕がやってるお金は、あ、でもあれか、20年分しか積み立てられないってだけで、21年後以降に、積み立てはできないけど、そのお金そのまま放置して運用しておくことはできるから。
はいはいはい。
で、それを40年後に売ったとしても、売却益は非課税のはずだから、その意味では、まあ、老後のあれになるのかもしれないけど。
ああ、なるほどね。
わからん。あんまりその辺詳しくない。なんか20年先のことまでまだ考えてないから。
確かに。
だって44歳だよ。考えられる？
なんもわからん。
44歳の知り合いいる？ああ、いるか。
知り合いはいるけど、そんな親しい人はいないな。友達みたいな距離感の人いないな。
まあ、確かに44歳友達みたいな距離感で言うとっていうのはあるけどね。
うん。想像できないな
っていう感じですかね。
うん。
はい。それで言うと、一番直近で控えてる一番大きそうな出費ってみんななんかある？
なんだろう。
なんだろう。
まあ、都市は引っ越し終わったしね。
そう。なんかもう、あとは、波の出費で、生きていくつもり。
僕はね、冷蔵庫と食洗機とドラム式洗濯機が欲しいんだけど、
うん、
多分そういう話じゃない気がするな。
でも金額でかいね、それは。
金額はでかい。普段の買い物よりはでかい。
うん、
でも人生の大きな出費かと言われると微妙。
いやー、
微妙だなぁ。
あれかな？僕は、なんだろう。現実的に考えたとして、今、独身だから、順当に行けば、その、交際費とか、結婚指輪、婚約指輪とかが、大きな出費とかになるのかな？
はいはいはい。給料3ヶ月分ね。
そうそうそうそう。
おー。
そんな順当な人生歩めるかはまだ知らないですけどね。
まあ歩めると仮定してやった方がいいですよ、そこは。
そうね。
歩めると仮定して、お金貯めて、
うん、
歩めなかったら、まあそれで美味しいもの食べればいいけど。
そうだね、貴族
として。歩めないと仮定して、
うん、
貯めてなくて、歩めちゃったら、
うん、
しょんぼりしちゃうから。
そうだね。自分も相手もしょんぼりしちゃう。まあ、独身からしたら婚約指輪なのかもだけど、ね、MK からしたら次の大きな出費って何になるんですかね。
その意味だとまあ、あれじゃないの。いや、わかんないけど、今の、あれがうまくいけば結婚式とかじゃないの。
でかいね。相当でかいね。
婚約指輪、結婚指輪、結婚式。
すごい。
ドンドン
ドン。ちょっと
新婚旅行。
頑張ろうかな、積み立て兄さん。積み立て兄さんは頑張るも何もねえわ。
となると、僕らの大きな出費はご祝儀かな。
ご祝儀ですね。
いや。
201万で。
っていう感じですかね。
希望がある話ができてよかったよ、最後に。
希望の、希望の世界。
うん。
まあ、そんなわけで、今日はお金会ということで、かれこれ1時間半ぐらい話しましたが。
長かった。
いや、結構盛り上がった、でも。
確かに、うん。
まあ、お金の管理、みんなの基本スペックを話した後に、
うん、
お金管理してるのっていう、どうしてるのっていう話をして、
うん、
みんな結局何にお金使ってるのって話をして、
うん、
で貯金とか投資とかの話をした後に、まあ今後のお金と人生について話しましたが、
うん、
いかがだったでしょうか。無言。
無言。
まあなんかね、これね、僕ね、1年ぐらい温めてたネタなんだよね、正直。
おー。
なん
か、
結構最初期に、
そう。
金の話をしたいっていうのあったよな。
そう。このワークフローを組んで、ちょうど1年ぐらい経ってるからさ。
おー。じゃあ。
去年のなんか2月とか3月ぐらいに、なんか、そう、このワークフローを組んだんですよ。
うん。
なので、ちょうど1年ぐらい回ったタイミングで。だから、こんなにベラベラ喋れたんだけど。
ああ、なるほど。
なんか、こういうワークフロー便利だよとか、なんか、いや、MK そうやって言ってたけど、それ嘘だよとかあれば、視聴者の皆さんぜひ教えてください。
うんうん。
ツイッターでボコボコにして。
いや、優しく教えてください。
いい言葉だ。
まあ、そんなとこっすかね。
うん。
はい。
あと最後に一つ言っときたいんだけど。
うん。
年金ネットってあるじゃないですか。
はいはい。うん、
年金ネットっていう、だから今まで払った厚生年金。まあ公務員の人だったら、あれ？
うん。
あれ？会社員が厚生年金で、フリーランスとかが国民年金で、公務員の人はなんだっけ？なんか、まあ、とりあえず年金ですよ、年金。
うん。
を、
うん、
今までいくら払って自分は将来いくらもらえるか、みたいな。のをウェブで確認できる年金ネットっていうウェブサービスがあるんですけど、まあ、国というかどっかのなんとか省がやってるサービスなんだけど、
うん
うん、
あれもマネーフォワードに対応していて、まあなんかアカウントの発行とか、そのユーザー ID パスワードはなぜかハガキで送られてくるんだけど、まあその辺をマネーフォワードに連携するとね、資産がゴーンって増えて楽しいよ。
楽しそう、それは。
マネフォワード上での見かけの質がドカーンって増えて、でもなんかこれ引き出せないんだよなって思って楽しいので、おすすめです。
いいね。
金持ちになった気分にはなれる。
金持ちになった気分になる。っていう感じでございます。
はい。
じゃあ終わりますかね。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com、今日は第何回だっけな？/77。はい。ゆるふわ .com /77にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンから、サポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは MK フックントッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。And
now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。 気になる方はカタカナでピとパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。